ヨガと仏教から学ぶ
幸せな心の作り方。
はい、お元気でしたでしょうか。
元気でした、岡本さんは。は
い、私も元気ですね。元気だけが取り柄という感じです。
さすがです。
はい、何か、
ですね、前回の話の続きなんですが、やっぱり今人材育成、ヨガインストラクターを育てるっていうお仕事をしておりまして、よく相談をいただくんですね。前回自信が持てないっていう話だったんですが、いろいろとこういうことで悩んでるっていう相談があって、でそういった生徒様を見ていると、いろいろな癖があるな、思考の癖、心の癖、体の使い方の癖があるなっていう、これは誰しもあると思うんですが、っていう感じることも多々ありまして、そんな中、岡門さんってなんか癖って終わりですか？
いや、もう私は癖だらけですよね。
え、本当ですか？
自分ではわからないですけどね。
そうですよね。
ただこれまで生きてきて、やっぱこう何か何でもこう何て言うかな、結構こう探究心というか、もともと研究者志望だったので、
かっこいい。
いやいや、そういうんじゃないんですけど本当にこう何かこうな、その中のこう仕組みというか、なんでこうなってるんだろうかっていうことを分からないと、ぐっとこう何かのめり込んでいくっていう、そういうのがやっぱこうすごくありますね。
これいい癖ですよね。
いいことに働くんですけど、なんかこう、別にそんなの分かったところで何にもならないじゃんっていうことにぐっとやっぱこうね、興味惹かれてしまうこともありますね。自分はそれが楽しいんで、自分の中では非常に満足してるんですけども、人が別に関心持たないことでも、自分の中のマイ研究対象になると、なんかどんどんどんどん調べていったりとか、どんどんどんどんこう深みにはまっていったりとかね、そういうことの繰り返しで今日まで来たっていう感じですかね。仏教が好きになったのも、この人間のね、心とか人間ということについてやっぱ深く教えられているので、それも知りたいなということでのめり込んで現在に至ってるって感じですかね。
そのおかげでたくさん知識をいただいてて面白いですね。
まだまだね、分からないことたくさんありますから、勉強の過程ですね。途中ですね。
仏教でいうと業に当たるんでしょうか？
業だと思いますね。だからそういうのにグッと惹かれる、そういう人業ですよね。いろんなものに惹かれるあるじゃないですか。どうでしょうか、ね、自分はとにかくね、有名になりたいとかね、このみんなからこうね、注目されたいって、こういうところにぐっと惹かれるのはそういう業だし、もうとにかくね、このね、このお金持ちになりたいと、お金にぐっとこう惹かれる人は、そういう業があるということですよね。
ちなみに業とは？
業というのは業力のことですね。その人のね、歴史みたいなもんですね。やってきた歴史が力になって、その人をこう縛ってるっていうのが仏教の思想なんですよ。
縛っている、無意識な、
良い業だったら守ってるになるんでしょうけど、悪い業だったら苦しみに縛ってるっていうことですかね。どっちにしても縛られてるんですけどね。
いいものでもあり、良くないものもあり、その人を構成している。
そうですね。だからね、そういう苦しみの業に縛られてると、苦しみから離れられないということですね。
過去に縛られているとか、そこから、ね、癖が来ているっていうことも多かったりします
もんね。そうですね。癖っていうのもね、これまでのこう行動が習慣化されたもんだから、それこそ業の力ですよね。そうなんです。なんでこの人はね、こんな人ばっかり選んじゃうんだろうかと、これも業ですよね。
確かに。なのでそれをちょっとヨガ的に言うとなんですが、人って過去を考えると後悔して、未来を考えると不安な気持ちが出てくるってよくね言われるじゃないですか。だからこそ今を全力で生きなさい、今に集中しなさいって言ってことで、瞑想とかマインドフルネスをしていく、それが人生を豊かにしていく方法だよっていう教えがあるので、もしね、過去に縛られているとかがある方は、ぜひ今に集中する、全力でっていうことをね、していただきたいなと思います。
業を断ち切るとかね、仏教ではそういう言い方しますね。 やっぱりこう過去のいろんなこうしがらみがこう人生あるわけじゃないですか、ああしときゃよかった、こうしたきゃよかったとね、いろんな後悔がありますけども、そういう自分の業と決別する、断ち切るっていうね、そういう言い方もありますね。
うん、でもそこまで気づけるっていうのはだいぶ進んで、ね、いい状態ですよね。
まあ、そうですね、だから自分のそういう癖にね、やっぱこう気づかないと、
うん、そうですね、そこが一番難しいです
ね。そうなんですよね、だから気づかないと同じやっぱりこうね、過ちを繰り返してしまったりとか、気づかないとやっぱ同じね、この自分にとって良くない選択をしてしまうとかね、まあ、そういうことですね。だからこうね、仏教ではこう流転輪廻とかね、同じところぐるぐる回ってるっていうふうに表現されますけれども、まあでもそう言われちゃうと確かに人間って、ね、この真新しい失敗ばっかりするっていうよりも、同じところでつまずいてしまうことの方が多いように思うんですよね。
なるほど、なるほど。
仏教ではあの苦しみのことをね、家に例えて、家っていう言葉あるじゃないですか、
はい、
ホーム、
はい、
であの家っていうのは苦しみとか迷いとか悩みのことを家っていうんですね、仏教で。
漢字はあの家ですか。
家ですね、はい。でなぜ家っていうかっていうと、家ってほら離れきれないじゃないですか、家で子供の頃家出したことあります？こんな家も出ていくみたいな
何回も思ったことあります。
あ、はい、私なんかね、もう出ていくって言って家出して、ね、3時間後にまた帰ってくるとかね、か
わいい、
ここはプチ家でありましたけど、家ってほらこう離れきれないじゃないですかね。まあ、このようにこのね、この苦しみ悩みもこの離れきれない、でこの抜け出したと思ってもまたこう戻ってくるみたいなね。なので、苦しみ悩みのことをこうね、家というわけですね。夫婦喧嘩して出てってもやっぱりまた帰ってくるみたいなね、まあ、こういうのをですね、家というんで、まあ、離れきれないもんだということですね。まあ、それは自分の業とはなかなかね、決別しがたいということでもありますね。
どんな状況であっても、あ、今こういう状態なんだって気づくっていうところにも意識を向けていただきたいなって思います。
はい、離れきれないもんなんだなとね、気づくっていうのは大事です ね。
なんか不安とかイライラしてるっていう時も、気づくだけですごいなんかシューと収まってくるような感じありますもんね。
はい、気づくっていうのはすごく大事なことですね。はい、
はい、ということで、
はい、どうぞ
、はい、私も YouTube させていただいています。エリヨガで検索してください。インスタグラム、エリヨガアンダー神戸でやっています。ヨガにまつわる情報配信しています。よかったらお友達になってください。
はい、毎朝8時から仏教の話をライブでさせていただいています。ぜひまたご参加ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。